に近づけてくださったのだ。あなた方はこれに不足があるのか。こうしてあなたとあなたの同族であるレビ族全部をあなたと一緒に近づけてくださったのだ。それなのにあなた方は祭司の職まで要求するのか。それだからあなたとあなたの仲間のすべては一つになって主に逆らっているのだ。アーロンがなんだからと言って彼に対して不平を言うのかとあります。まあ、アーロンが主によって選ばれたものであることを証明するために主は中二不足の各々に杖を与え、聖地におらせたところ、まあ、アロンの杖だけが芽を出したと聖書は言っているのです。そのことは、まあ、いわば復活の雛形ということができるでしょう。なぜならば全く枯れてしまった杖がたった一晩で芽を出し生きていることが明らかになったからです。まあ、アロンがその当地のイスラエルの民から正しく理解されなかったようにイエス様もメシアとしてまた大祭司として理解されなかったんです。けども主はそれを証明するためにイエス様を死から命へと蘇らせたのです。ロマ書の一章の四節に次のように書かれています。すなわち、まあ、復活されたイエス様は、まあ、神の御子であることの証明だよとあります。ロマ書一章の四節265ページ。清い御霊によれば死者の中からの復活により滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストですと確証されています。けども、モーセの律法だけではなく、預言者もイエス様の復活を預言したのであります。この預言者たちについて、ペトロは、その第一の手紙の一章、七節、十一節に次のように書いたのです。415ページですけれども、結局ペトロは、預言者たちは、聖霊によって、まあ、イエス様の苦難とそれに続くいいことをあらかじめ明かししたとあります。一緒の知説、この救いについてはあなた方に対する恵みについて予言した預言者たちも熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのようなときを指して言われたのかを調べたのですと書かれています。もしも預言者たちがイエス様の復活を信じていなかったならば、キリストの苦難とそれに続く栄光とは全く意味のないものになってしまったことでしょう。もしも死がすべての終わりであったならば、栄光などは決して語り得なかったでしょう。あり得なかったでしょう。預言者イサヤは最もはっきりとした表現で、まあ、イエス様の贖いについて、すなわちイエス様の犠牲について預言したのです。しかもイエス様が死んだ後も生き続くと予言されたのです。例えば、53章の七節から中二節まで、ちょっとお読み出したいと思います。1114ページですね。イサヤ書53章の七節から、しかし彼を砕いて痛むことは主の御心であった。もし彼が自分の命を罪化のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、 主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人々を祈祷し、彼らの咎を彼が担う。そういう上、私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちのために取りなしをすると、イエス様がこの世に来られる大体600年前に予言されたのであります。また預言者ヨナは、まあ、主のイエス様の御言葉によると復活の雛形であるということです。ちょうどヨナが3日間魚の腹の中にいたように、イエス様も葬られて3日目によみがえられたのであります。マタイでの中2章の39節41節にイエス様は次のように言われました。21ページですね。新約聖書の21ページ、マタイでの中2章の39節と40節です。しかしイエスは答えて言われた、悪い神の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは3日3晩太陽の腹の中にいましたが、同様に人の子も3日3晩地の中にいるからですと。またモーセの律法や預言者のみならず、詩編もイエス様の復活をあらかじめ告げ知らせています。よく知られている16編ちょっと見てみましょうか。詩編の中で最も素晴らしいところの一つだと思います。まあダビデの告白です。16編の841ページですね。中国編の8節から、私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は喜ぶことがない。そういう上、私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。まあ、これはもちろんダビデの告白であり、けどそれだけではない。一つのイエス様に対する予言でもあります。まあ、この言葉は確かに一度ダビデの言葉だったけど、この言葉を後で、まあ、1000年後でダビデは、ペトロはすなわち春節の時に引用したのであり、すなわちダビデが自分自身に言っているのではない、イエス様のことについて語っていることが、まあ、話したのです。その際ペトロはダビデが死んで葬られたままであったのに、イエス様はよみがえられたと言ったのです。ちょっと見てみましょうか。使徒行伝の2章、まあ、春節の時の、まあ、ペトロのメッセージの中に引用された箇所であります。211ページです。使徒行伝2章の29節から、兄弟たち、先祖ダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで 葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位に使わせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを預言して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから、神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ダビデは手に登ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の御手の座についていなさい。ですから、イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされた。このイエスをあなた方は十字架につけたのですと。まあ、ペテロはこういうふうに言った二月前の考えられないことでした。二月前、ペテロはイエス様は絶対に十字架につけられないようにと頑張ったんです。主よ、そんなことはない。私はあなた方のために、あなたを守るために戦います。あなたを殺されることだって笑い話じゃないか。嫌です。あなたはいなくなるともうおしまいだからです。そしてイエス様は本当に十字架につけられ、死なれ、葬られたんです。弟子たちはイエス様の復活を信じようとしなかった。もうおしまいだと。イエス様何回も何回も言われたなのに、けども彼らは信じなかったんです。未信者は弟子たちよりも信者だようです。ですから、やっぱりね、箱守らなければ何がなるのかちょっと危ない。けども弟子たちはもうおしまいだと思ってたんです。その後でペテロはこのように言えるようになったのはちょっと考えられない。まあどうして言えるようになったかと言いますと、復活なさったイエス様に出会ったのであり、この復活なさったイエス様は自分の失敗、罪を全部許してくださったからです。まあ、パウロは、詩編2編の7節を引用して、イエス様が最初に復活された初歩であると言ったのであります。まあ、詩編の2編の7節、短い箇所ですけど、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、今日私があなたを産んだとあります。まあ、パウロは使徒行での中三節の中で、この今読めました箇所を次のように引用したのであります。使徒行での中三章233ページです。中三章の32節私たちは神が先祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第2編にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていました。ですから他のところでこう言っておられます。あなたはあなたの聖者を朽ち果てるままにはしておかれない。 ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えての